山下亮郎先生の、講座を始めさせていただきます。で、簡単にご紹介させていただきますが、ご存知の方が多分多いのかなと思いますけれども、東京でお生まれになって、それで大学を卒業されて、兵庫県の、まあ昔は浜坂町と言ってきたんですけれども、安泰寺という曹洞宗のお寺で修行をされまして、で、まあ、その時に一緒に修行されてたのが、まあ、昨年ここの比叡山の合宿の時に講師で来ていただきました藤田一生さんですね。で、まあ、お二人でアメリカのマサチューセッツの中部のバーレー伝道で座禅の指導をされて、まあ、そこからまた藤田さんは藤田さんの道で、山下先生は山下先生の道を歩まれて、で、日本に戻ってきて、で、まあ、曹洞宗の漱石は離れてらっしゃるんですけれども、今は、まあ、ワンダルマストでよろしいですかね。ということで、最新刊の光の中のマインドフルネスという本を次第にして、今日お話と、から実習をさせていただきます。で、大体1時間近くお話をいただいて、それでその後、休憩を取りますけれども、ちょっと人数が多いので、トイレ休憩時間かかるかもわかりませんけれども、その後に、ヨガから瞑想まで実習という形、その後また質疑。
そうですね。
そうですかね。
はい。
はい。じゃあ、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。はい、それではね、ちょっとね、心が、まあ今のね、お経でかなり静まってるかと思いますけど、もうちょっと、ね、静めましょう。ちょっと目をつぶってくださいね。で、今から私、鐘を3回鳴らしますので、鐘の音に心を、注意を集中して、それでゆっくり吸って、吐いて、呼吸を見てくださいね。今からね、1時間ぐらいお話をさせていただいて、で、一旦休憩取ってからヨガのアーサナ、プラナヤマをやって一気に瞑想入っていく、ね、そして最後に質疑応答のね時間を取れたらなと思います。ちょっと見渡してみて、ね、私をすでに知っている人も結構たくさんいらっしゃるし、普段ここで、ね、ヨガされている方もたくさんいらっしゃるかなと思います。もう適当に言う方言ってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日のね、タイトルなんですけども、光の中のマインドフルネスっていうね、これはもう私の、本の通りの名前を、まあ、出版記念講演っていうものとしてね、もうすでに私6、7回、今年の1月、この本が出たのが12月だったんですけども、今年の1月ぐらいから6、7回やって、この間、新宿の朝日カルチャーでやって、まあ、多分今日が、まあ、それの最後ぐらいになるかなと思いますけども、ただね、出版記念講演を今日したいわけではなくて、まあ、皆さんね、もうすでにヨガ関係者、仏教関係者だと思いますけども、マインドフルネスっていうね、いうものが非常に大きなものとしてあって、でそうなんだけども、後でね、多分お見せすることになると思いますけども、ここに光明マンダラっていうのが、まあ、実はあって、光っていうものをね、サボダ先生は、非常に重要視されていた だけどもじゃあその光ってそもそも何なの、っていうことですね。でその光と、今世間を賑わせているマインドフルネス、ね、これつながるのってね、それをつなげて話してるのは、まあ、多分日本でも私だけなんですけども、今日はねだからそういう意味で、この、日本ねヨガ禅導員様と非常に関わりのある光っていうものです。光、まあ、光明と何でも言ってもよろしいんですけども、いうものと、最新のマインドフルネス、ねっていうものがどうつながるのか、ね、だから当然、まあ、今皆さんもマインドフルネスについての、ね、記事とか、まあ、この間も読売新聞出てたし、あのまあしょっちゅう、ね、いろんなとこで今記事がガンガン出てますよね。テレビ番組もあるし、ね、で聞いてると思いますけども、それをその記事を読んでも、そういう番組を見ても多分光にはあの到達しないですよね。関係ないですよね、なのでこの2つのものが、まあ、実は、つながるっていうよりかもうそのものなんですけども、それで、私はこの光の中のマインドフルネスっていうものをやったんですけど、なんかやたらにね、あの縁があるんですよね、この、この表紙と、あの、まあ、後でここでね、お見せしますけども、この光明マンダラっていうの、ちょっとに、これ2000円でしょ、いくらなんで、もうパクリと言われてもしょうがないんだけど、まあ、こちらの方ももちろん古いですから、私がパクったってね、あのこれはね、まあ、この本のデザインをねあのする方がいて、でも私の方としては、まあ、光の世界を本で表してくださいってねあの頼んで、そしたらあの女性なんですけども、まあ、こういうものを、ね、持ってきてで見たら、あ本当にねあのどう考えてこれえっていうぐらい同じなんですよ、ね、なのでこれはちょっと私が本人が話すしかないなと思っています、ね、はい、でだから、今皆さんが普通に新聞とか、ね、雑誌で読むマインドフルネスは光関係ないじゃないですか、まあ、まず出てこないですよね。でだけども私はまあ光の中のマインドフルネスって言って、それで、まあ、ここはまさに光の光明の場所で、ね、どこがどうつながるのって、ね、そこら辺の整理をね今日はしてみたいなと思います、ね、でそれが、今ねそちらでお釈迦様の前で懇行いたしましたけどもね、ブッダンサラナンガッチャミってやってね、でそれから十仏名をねお唱えして、まあ、最初に出たのがねあのお釈迦様の十の名前ってね、お釈迦様いろんな側面があるので、その側面をそれぞれ名前つけてるんですけども、それと、最後に般若心経をね、読んで、般若心経がまたこれとつながっていて、般若心経の主人公って誰でしたっけ。観自在菩薩ですよね。観自在菩薩行信般若って皆さん今読んだばっかりですよね。であの観って何ですかね。観自在っていうのは、自在っていうのは自由自在ってことでしょ。自由自在に観ができるっていうんですよね。観って何ですかね。あれマインドフルネスなんですよでこれでも話全部つながるじゃないですか。ね、つながっちゃっただからもうすいません、結論はもう話全部つながったんだけども、ね、もうまあ皆さんポカンですから、だってマインドフルネスの話が出てきて般若心経とか観自在菩薩ってまず出ないですよね、だけど出ないから話が全然分からなくなる、ね、今日はだから、皆さんが今世間でやたらに聞いてるマインドフルネスっていう言葉と、それからこの光明ですね、光っていうものと、それから観自在菩薩ね、今観自在菩薩ってね、この3つが実はつながってるっていうね話をしたらば、特にこの、ね、迫田先生のご縁を持ってヨガされてる人はちょっといきなりすごくところにならないですかね。もともと あの巧妙って言われても巧妙って何、澤田先生がめあの瞑想の中で見たものですかって、まあ、それはもちろんそうなんですけども、それだったら澤田先生っていう、まあね、あの偉い方だったけれども、でも皆さんにとってあんまりそれほど直接関係ないですよね。だけども巧妙っていうのはそういうある偉い人が見たっていう、そういう話ではなくて、皆さんが見なきゃいけない、そして皆さんが見えるっていう、そういう話ですね。はい、でそのあたりをね、あの今日はお話できたらいいかなと思います、ね。はい、でね、まあ、ちょっといろいろ書きながらねやりたいと思いますけれども、まあ大体、まあ、私に与えられた時間が1時間なので、1時間であのコンパクトにまとめます。ただまとめきれなかったら、あの、まあ、私今あの録音してますけども、あの私の話はいつも、ポッドキャストとしてね、あの公開してます。まあ、今日の話ちょっと分かんないですけども、あのなので、ここ数ヶ月の間1週間ごとにね話をしてて、でそれは、公開してますので、今日の話で分かんなかったら、まあ、それも聞いてもらおうとかね、してくださいですか。はい、じゃあ、はい、早速いきましょうね。あのマインドフルネス、マインドフルネスって、もちろん英語ではないですか、ね、英語ですよね。で、これどこから来たのってね、当然なりますよね。ですね。で、あ、ちょっとごめんなさいね。今のマインドフルネスっていうものの、どこから来たかをちょっと10分間だけでまとめます、ね。それは今日のちょっとテーマではないんだけれども、あの一応頭の整理としてね、ちゃんと、分かってないとあのいけないので、ね。で皆さんが今ね、あの、それこそ読売新聞とか、まあ、読売新聞だけじゃなくて多くの新聞だとか雑誌とかでマインドフルネスという言葉がやたらに出てくる、ね、あの 特にヨガの人たちにとって、ね、あのうちのヨガスタジオでやるとマインドフルネスが養いますってね、そういう看板出しますよね。っていうか、あの実は何かいらっしゃってるんだけど、まあ、私がヨガの先生たちに向けてマインドフルネス講座を、ね、去年とかやったんですよね。だから、まあ、今ヨガの人たちにとってマインドフルネスっていうのは、まあ、一つの生徒さんに対する、ね、あのポイントになってますよね。でそうなんだけども、ただ、そういうのを 見ると、まあ、非常に分かりにくいっていうのが、一体どこから来たのかがよく分からない、ね。どういう流れかもよく分からない、ね。っていうのが、まあ、正直なところだと思います。でそれにはね、ちょっといろんな複雑な理由があって、でそれを話し出すとちょっとそれだけで時間取っちゃうんです。まあ今日はそれがテーマじゃないから、いきますけども、あの要するにね、これがマーカーですよね。あのインドのねパーリ語っていうのがあって、あ今ブタンサーナガチャミックねやりましたけども、あそれがパーリ語ですね。でその中に、サティっていう言葉があるんですよ。サティっていう言葉がね、でこれが、マインドフルネスの、源ですね。源でこれがまずあって、でそれが、英語に翻訳されたのがマインドフルネス。たったこれだけのことなんですよ。たったこれだけのこと、なんでこれがまだ常識にならないのかよくわからないんですけども、まあ、それはね、テラバダの方を勉強した人ならもう常識としてわかりますけども、日本人必ずしもテラバダ勉強してないですからね。あ、私ね、今紹介あったように外州の、で、修行した人間なんだけども、2001年からねミャンマーに行って、ミャンマーでもう一回お坊さんになったりしてますので、私、まあ、2つの伝統に従って、修行と勉強してきました。だから今日の話はこの2つの伝統、日本の曹洞宗という禅宗 と、ミャンマーのテラバダという仏教の2つの伝統から、見た話だと思ってください。いいですか。で、サティっていうものが、パーリ語としてあって、でそれの 英訳がマインドフルネスっていうね、たったこれだけのことなんですよ。いいですか。でそうなんだけども、このサティっていうのは、パーリー語なので、主にね、南の方の仏教ですね、テラワダ仏教、だからミャンマーとかタイとかスリランカとかの仏教がずっと伝えてきたもので、で日本ではあんまり、サティって言葉は使ってこなかったんですけど、でもそんなこともなくて、これを日本語に訳すと何かというと念になるっていうね、それだけのことです。ですか。だからサティと念とマインドフルネス と、今は何て言いますかね、複数気づきって言いますよね、気づきね、これ全部一緒です、ね、語学的に言って全部同じなんですよ。ですか、ね、これがまず一つ押さえるんですね。でだからこれはでサティっていうのは今ねそこにそちらにお釈迦様いらっしゃるんだけども、誰がこれを発見されたかっていうと、まあ、あの人なんですよ。あの方がお釈迦様が発見されたわけね。でどこでって言ったらインドのブッダガヤっていうね村があって、そのブッダガヤに菩提樹が、まあ、菩提樹はインド人どこでもあるんですけどね日本人は菩提樹ってなんかすごいイメージですけど、でその中でもうやたらにインド中はありますよ。でもうわーってインドはもう暑くて雨のよく降る国だから、ものすごい木がガンガン成長しちゃって、でもやたらにいっぱいありますよ、ね、でそのなんだけどものすごい大きな木 で葉が茂るので、ちょうど木陰になってね、だから修行者は、その木陰で、ね、その根っこで、根元に座りながら瞑想するっていうね、まあ、昔だったらそうですねがあって、でそのブッダガヤの菩提樹の木の下の 根元で、発見されたのがサティです。いいですか、ね、でまた適当なこと言ってんじゃないのっていうかそんなことなくて、このあごめんなさいすみません、お釈迦様が、ブッダガヤの菩提樹の木の下で、まあ真理を発見されたわけですね。ですか、お釈迦様は35歳の年ですね、日本の仏教の伝統は12月8日なんだけど、まあ普通はだいたい5月 向こうの方のアジアの伝統だと、まあ、5月 フルムーンの日って、ね、されていますね、の日に、まあ、悟られて、でそしてその中身が実は、まあ、もちろん、ね、そんな簡単なものであるわけなくて、まあ、要するにお悟りっていうものをね、真理を発見されたわけですね。でそしてそれを、でもすぐそのままには発表するわけいかないじゃないですか、ね、いろんな整理をしなきゃいけないし、ね、そしてその整理をして、だけどもブダガヤって小さな村だから、そこで、やったって、まあ、周りにちょっと誰もいないっていう、ね、誰もいない状況なんで、だからこれはちゃんとした、ね、今だったら東京とかね京都とかニューヨークとかね、まあ、パリとかそういうところへ行って、でそこでなるべく大勢の人に、その社会の中心になる人たちに向かって話さなきゃいけないね。でその、場所が、バラナシっていうところのサルナートっていうね、いう、まあ英語で言うとディアパークだけども、日本語で言うと普通ロクヤオン、 なぜか鹿が、たくさんいたっていうところですね。はい、そしてさ、バラナシがあって、その隣がサルナートっていうのは村になってて、でここでお釈迦様は、宗教者としてデビューしたわけですね。ブッダガヤでは主に修行されてたんだけども、このサルナートってとこでデビューして、まあみんな、まあ、要するに世間に向けて自分はこういう、真理を発見したよっていうことを発表されたわけなんですよ。ですか、はい、そしてサルナートっていうのは、もちろんあそこにいらっしゃるねブッダのが、もともとサルナートにあるね仏像に、を木で再現したわけですね。 であれのだから元々のオリジナルが、今サルナートにあります。サルナートのなんとか博物館にありますね、ごめんなさい見たいっていうね、本物を見たいっていう人がいたら、私は11月にインド行きますので一緒に来てください。そこにパンフレット置いてありますからね。だからサルナートの博物館にあれのオリジナルの、仏像がありますね。でまあとにかくそういうふうにして、サルナートで発表されて、でそれで、発表された、どういうふうに発表されたかというと、普通は死体八正道っていうね、4つの、真理と8つの正しい道ですね。で4つの真理っていうのは空中滅道、苦しみと、この世界っていうのは苦しみだよね、だけどもそれには原因があるよね、そしてその原因を取り除いたら苦しみがなくなるよね、でそしてその方法っていうね、これは4つですね。という感じ、非常にクリアですよね。でそれでその今言った4番目のこの方法を使ったら、苦しみの原因がなくなって苦しみがなくなるよね、でその方法っていうのは何なのって言った時に出てくるのが八正道っていうね、これも皆さん散々いろいろ勉強されてきたと思いますね。8つの正しい道なんですよ。ですか、はい。で、どういうものね、正しく見るとか正しく考えるとか、ね、まあ、そういうのがあるんですけども、それの7番目ですね。7番目が、サンマーサティっていうのが7番目になってて、でこのサンマーっていうのが正しいっていう意味ですね。正しい、ね、でそして、このサティっていうのが、年だから少年で、そしたらもう簡単でしょ、サンマーサティというのは正しいマインドフルネスっていう意味なんですよ。ですか、だから何を意味するの、要するにお釈迦様のがブッダガヤで悟られて、でそれを世間に向けて発表された時 でそれの、まあ、今言った八正道ってね、この8つの方法を使えば皆さんの苦しみはなくなるよって、言われてたんだけども、それのだけど8つのうちの一番のポイントは7番目のサンマーサティ、少年、正しいマインドフルネスっていうことになるんですよ。そしたらもうマインドフルネスって一体どこから来たのなんて、どこからもどこも何もあったもんじゃなくてお釈迦様の悟りからダイレクトに来てるんですよ。ダイレクトに、ね、だから今なんかマインドフルネスなんかちょっと怪しいとかね、なんかまあいろんな、なんか女性のファッション雑誌を飲んで特集記事になっちゃったりとかね、いろいろあったりね、ちょっと疑いの目を向けてる人もいるけども、ちょっとそれちょっと冗談やめてくださいね。それはなんせだってお釈迦のお悟りそのものが正しいマインドフルネスだったんだから。いやこれ私の意見じゃなくて、こうやって誰だって知ってる意見ですね。でだからこれがなんかはっきりしなかったっていうね。だから正しいマインドフルネスっていうのはお釈迦様の、お悟りの内容であり、お釈迦様が最初に発表された教えである。今ここは、ここまではいいじゃないですか、ね、で、それが日本語で言うと少年、ね、になります。はい。でまあそこまでこのぐらいまではいいんですけども、話はそれほど単純じゃなくて、でどういうことかっていうと、じゃあそもそも正しいマインドフルネスって、じゃあまたマインドフルネスがお釈迦様のお悟りだっていうのが分かりましたね。じゃあ分かりました。じゃあでもじゃあマインドフルネスそもそも一体何なのっていう話ですよね。マインドフルネス学会の定義ねっていうのは、まあ自分のね心とか体、あらゆるもので、それに対して、評価とかとらわれとか好き嫌いとかそういうものなしにありのままに観察すること、これがマインドフルネスの定義なんですよ。いいですか。だからマインドフルネスの対象っていうのは何でもいい、何でもいいか、あらゆるものがマインドフルネスの対象になります。 だから、まあ、一番代表的な呼吸もそうですよ、呼吸もそうだし体の感覚もそうだし、まあ、皆さんが、ね、ヨガやってる時の体を動かして体がどう動くのか、どういう感覚を得るのか、ね、だし、あるいは、まあ、歩いてる時に左足が畳につく感覚、右足が畳につく感覚、ね、あのそれから、お茶を飲む時 のお茶が、口の中に入っていく感覚ですね、いろいろありますですか。だから、対象はある意味何だっていいわけなんですよ、ね、そしてマインドフルネスっていうのは、現代の日本語で一番、まあ、素直な日本語を使うと気づきってなります。気づき、ね、だから今サーティとサーティというインドの言葉があって、それの英訳がマインドフルネスで、でそしてそれの中国語訳が念っていうね、念仏の念で、そして現代の日本語訳が気づきってね、これ全部イコールですですか。そして気づくこと、まあでも気づくことじゃちょっとね、あまりに漠然としてますよねあまりに漠然としてるね、いや、毎日なんだ、気づけばいいんですよ、気づけばいいって言われたら困るじゃないですかね。だけどそこにはやっぱりちゃんとしたあれがあって、どういうふうに気づくのかっていうのがあります。でその時に、マインドフルネス学会とかね、まあ、そういうところ言われるのが、ありのままに気づくとか、好き嫌いなしに気づくとか、評価なしに気づくとか、とらわれなしに気づくとか、歪むことなしに気づくとかね、そういうふうになっていますですか。だから、まあ、何でもそうなんですけども、例えば、まあ、我々の心っていうのがあって、心っていうものをありのままに観察することが、マインドフルネスなんだよ。まあこれもっと瞑想的に使えばヴィパッサナーってね、言葉は多分皆さん聞いたことあると思いますけども、ヴィパッサナーなんだよっていう話になってきますですか。まとめると、まあ、対象なんでもいい、心でもいい、何でもいい、それをただありのままに、そのままに平静さを持って、気づくこと、それが、マインドフルネスっていうことの意味になりますね。でもこれだけだったらまだ光は全然出てこないですよね光も出てこないし、あの感知在菩薩も出てこないですよね。ね、はい、じゃあこれこの辺りどういうことなのか、もうちょっといきましょう。で、心に気づくって、心を気づくってどういうことですかね。あの例えば、私らの心にはいろんなものが浮かんできます。誰か、人間だとか出来事だとか、でそしてそれに対して我々は怒ったり、あるいはもっと欲しいと思ったり、ね、いろんなあの、ことを思いますね。でだからまあ一応こっちをあのこっちをサブジェクトね、こっちをオブジェクト、だからまあこっちをあの主として、こっちを客としてね、主観と客観ねですかね、そして私が、誰かのことを考えたね、でそれに対して、怒りっていうものを持ってる、アンガーっていうのですか。そしてマインドフルネスの人たちは何て言うかっていうと、マインドフルネスは気づきなんだよね、そしてあなたの心を気づきなさい、大丈夫ですか、うるさくないですか、はい、どういうふうに気づきなさいっていうと、あなたが誰かに対して 怒りを持っていると気づきなさい。そういう話なんですよ。わかりますか、ね、だからこういう話になるわけね。つまり私らは今まで、この主っていうのは私のことですよ。でこの客は、ね、これはオブジェクトとして、まあ、いろんな人のことを考える、いろんな物事を考える、でそしてそのものに対して怒りとか、むさぼりとかいろんな風に思っている。それが我々の心の中に起こっていることですね。そうですよね。そして大抵、まあ、誰かに対して腹が立つとどうなりますかね、その怒りはどんどんどん膨れ上がる。でどういうふうに膨れ上がりますか。我々の心はもうどんどんどんどん、いやそれは簡単に皆さん自分の心を見ればいいわけで、この悪い人がいて、この悪い人が、ね、あのどれだけ悪いか、ね、どういうふうに悪いか、そして自分に対してどういうひどいことをしてきたかっていうのがもうどんどんどんどん湧いてきてしまいますよね。だんだん止まらなくなってきちゃうんですよね。まあ特に家族だとかね。我々は見ず知らずの他人に対してそんなに腹は立てないけども、一番濃厚な感情があるのは家族じゃないですか、ね、で家族っていうのも本当に不思議で、家族っていきなりスタートしたわけじゃなくて、一応愛し合う2人がいて、ね、愛し合う2人がいて、でそこから子供が生まれて愛し合うことになって、ね、だから家族っていうのは愛から始まってるじゃないですか。愛ありますかね。今は大丈夫ですか ね、 ね、だって愛し合う男女がいて、でそこから人間が生まれてきて、そしたらお互いに愛し合えばいいだけじゃないですかね。夫婦同士で、親子で、兄弟 で、 でそうなんだけども、そんな単純じゃないんですよね。家族っていうのは、まあ、この部屋にいる人全員分かると思いますけどね。だから非常に濃厚なあの感情がそこにある。でそして家族っていうのはもう始終一緒にいるから、非常に長い歴史がありますよね。そして長い歴史があるってことはどういうことですか。長い記憶があるってことですね。10年前、20年前、30年前の記憶が、鴨さんは忘れて、でも奥さんは忘れてないんですよ、ね、本当に。そうじゃないですか、ね。で、30年前に奥さんに言った言葉が、奥さんの頭に染み込んで、あの時あなたはこう言ったでしょってね、まあ、言いますね。そんなことばかりですよね。つまり、家族っていうのは、あまりにも濃密な関係性を持っているから、記憶があって、でその記憶からもう次から次へと、ね、自分のパートナーに対して、自分の親に対して、自分の子供に対していくらでも記憶を取り戻あの持ってくることができて、そしてこれがどんどんどんどんこの怒りが膨れ上がっていきますよね。膨れ上がっていく、ね、これもどんな物事でもそうですよね。でこれを止めようとしても非常に難しい。だって嫌な記憶がどんどんどんどん蘇ってくるんだからね。でだけどもちょっと待って、あなたは今怒ってるよねと気づきなさい。これは全く違う矢印だっていうのは分かりますかね。私は自分のパートナーのことをいろいろ考えている、そして現在だけじゃなくて10年、20年、30年の記憶を持って、この人に言われたことね、30年間何言われ、30年前何言われたかまで持ち出してきて、どんどんどんどんアンガーがね、怒りが膨れ上がっていく、ね、でどう、まあ、そういうものですね。だからその時には私とその怒りの愛対象しかも頭にないわけですよ。ですね。と、私が誰かに対して怒りを持っていると気づきなさい、ね。だからこの矢印は全く違う方向から来る矢印なんです。わかります、ね、でこれはね、不意打ちを食らいます。つまり、私が誰かに対して 今怒りを持って考えてる、ね、でそれに対していやいやそんなことないよ、あの人はいい人だよ、だってこういうこともしたとかね、まあいろんな反論されたとしても、でも結局やっぱりそれはこの矢印に過ぎないんですよ。ですか、でもあなたは、自分のパートナーに対して怒っていると気づきなさいっていうと、それは全く違う方向からの矢印なんですね。ですか、でこれこの矢印が入った時に、まあ、まるで冷や水を浴びたようにスーッとこれが消えていく消えていく消えていく消えていく、ね、もうこれ以上火に油を注ぐっていうけども、まあ、普通はどんどん火に油を注ぐわけですよ、ね、誰かに対して怒ったら あの人にあんなことも言われる、あんなことも言われる、どんどんどんどん油を注いで光、怒りが大きくなっていく。だけども怒っていると気づく、こういう矢印が入った時にこの怒りは消えます、消えます。なぜ、なんか水を浴びせられたような感じ ね。でこれが、今マインドフルネスって言われているものが非常に大きな影響を、全世界的にですね、日本だけの流行じゃなくて、まあもともとこれはアメリカとかね、ヨーロッパから来たものですけども、まあ、マインドフルネスという、まあ、もともと仏教だけども、それがマインドフルネスという形で、世間で流通するのはみんなアメリカ経由ですね。ですか、でそういうマインドフルネスっていうものは、この自分が誰かに対していろんな感情を抱いていろんなことを考えているってことを気づく、ね、でその時にこの、これはね、これは ある意味大きな、まあ私はよく映画っていう例えを使うんですけれども、まあある映画がここで上映されていて、もうどんどんどんどんなっている、ね、だけどもそれを、私は今あの人に対して怒りを抱いているんだなっていうことに気づくっていうことは、ここのね、これの外へ出て、これ自体に気づくっていう話になるんですよ。マインドフルネスっていうのはそういうことですね。ですか。で、これはね、この、横からの矢印っていうのは非常に新鮮で、で今まではせいぜいのところね、あの人はひどい人だよねって言うのに対して、いやそんなひどくはないよっていうぐらいの反論しか今までなかったんですよ。でだけどもそれをどんな反論を受けてみても余計にこの人のこと考えちゃうじゃないですか、当たり前ですよね。でこれでアンガーが怒りが収まるってことはない。あるいはいや怒りってのは良くない、怒りってのは良くないからあんまりね、あの人のことを怒ってるけども怒り良くないから怒りを抑えようなんて頑張ってもダメなんだけど、不思議なことに、私があの人に対して怒ってると気づくっていうだけで我々はここから出ることができる、ね、それが、マインドフルネスっていうものの、まあ、奇跡だとか魔法だとか、いろんな言い方してるんですけども、ことですね。で、マインドフルネスがね、今ある一定以上の、世間の認知と、それから興味と関心と、賛同と、ね、得て、でどんどんどんどんマインドフルネスがちょっとすごくないってね、なってるのは、みんなこの自由を味わったからね。でまあここに閉じ込められている、ね、 閉じ込められていること自体に気づくことによって我々はここから外へ出ることができたですか、ね、自分が、あ、だから今ね、前の部の先生たちが、怒りを抑える必要はないよとかね、雑念を抑える必要はないよ、まあ散々いろんなこと言いますよ。で、問題は今雑念を持ったと気づく、今怒ったと気づく、今あの人は嫌な人だと憎んだと気づくですか。だからここにはもちろん全て入るんですよ。怒りもそうだし、ね、嫉妬もそうだし、要はなんかもう雑念もそうだし、だけどもそれにただ気づくっていうだけで非常に不思議なマジックが起こって、非常に不思議な魔法が起こって、奇跡が起こって、我々はここから出ることができる。一回は一回は一回は、だから皆さんが、マインドフルネスの、講座、受けて、皆さん自分がほら今怒ってるってことに気づきなさいって言われたら、それは皆さんにとってものすごく新鮮なはずなんですよ。なぜ、怒ってるってことに気づくっていうこの視線ね、これは今までの人生にはなかったものだ。わかります、皆さん、怒りか怒りを怒っちゃいけないっていう、せいぜいそのぐらいしかなかったんですよ。だけど怒っていること自体に気づくっていう、視線は、初めてのことですね。で、初めてのことなので、これを持つ、この視線を持つことで我々はこのぐじゃぐじゃから出ることができる。これがマインドフルネスっていうものが、今世間を、席巻している理由ですね。で、そうなんだけど、でもここまでだったら全然まだ光が出てこないし、感知細胞卒が出てこないですよね。感知細胞卒ね。ね、感知細胞。まあ、さっき今、ね、さっき今やったでしょ、ね、お経でね、漢字財、まあ、いきなり出ますね。赤羽原美田神経漢字財宝殺経神犯にあっていきなり出ますね。漢字財で、この漢っていうのが、この、見ることっていうのはどういうこと、このことですね、このことですね。だからこの観っていうのは実はマインドフルネスなんですよ。だから般若心経っていうのは実はマインドフルネスのお経なんですよ。これ誰か言ってるかな、言ったら見てないね。多分私が多分言い始める、いや私ですら実は先週ぐらいから言い始める。一番新しいので一番新しいやつですね。はい、いいですか。はい、ここまでいきましょうね。でそれで問題は、この視線、自分が怒ってると気づく、ね、これものすごい視線、新鮮だったから皆さんは怒りがふっと消えます。1回か2回は、ね、でそうなんだけども、だんだんこの魔法が効かなくなるんですよ。これ多分ね、これ、今マインドフルネスをもうすでにやってる人だったらば私が言いたいこと分かるし、マインドフルネス聞いたことがない人には多分ちょっとピンとこないと思いますけども、まあでもね、この、十数年20年、まあ、マインドフルネスっていうセラピーだとか、あとはグールさんがね代表するようなものはここ数年間だけども、まあでもテラバダ仏教のね、マインドフルネス、サティ、気づきというのはもうこう20年ぐらいもう日本に だんだん浸透してきているので、まあ、それなりの蓄積はあるんですけども、でその蓄積があった上でどうなってるかっていうと、だんだん効かなくなるんですよ、この、ビールっていうことがね。ですか。はい、でいよいよ来ました。これ漢字材っていうのはただ見るんじゃなくて自在だってね、自在っていうのが自由自在ってことですよね。見るのが自由自在。そして今問題なのは見るのが不自由なんですよ。見るのが不自由ってどういうことかというと、私は、うん、確かに怒り、あの自分は怒ってるっていうのは分かってるので、自分は怒ってるってことに今気づいてるんだけども、全然怒りが止まらないのよっていうのが今マインドフルネスの現場で起こっていることです。でこれはもうすぐに皆さん聞きます。で私はね、あの人に対して執着持ってるって分かってるのよ、分かってるけども気づいてるのよ、気づいてるけども全然執着がなくならないのよってねいう話ですね。変だな。最初にマインドフルネスを教わった時は、今までずっとあの人のことばっかり考えていて、考えていて、あの人があんなこと言われた、あんなこと言われた、ほらあなたは怒り、あの人に対して怒りを持ってると気づきなさいと言ったら、あ、なくなっちゃったってね。怒ってることに気づいてるっていうのはものすごく新鮮だったからなくなっちゃった。だけど今は怒ってるっていうのに気づいてもなくならないっていう非常に不思議なことがある。でこれはどういうことなのか、はい、ここがね問題なのね。この私が誰かのことを思っているこの私と、それから私が誰かに対して怒りとか何かを持っていると気づいている、ね、これがあのもうこれがサティですよ、サティの矢印ね。でこの気づいているこの人ね、この人、この人とこの人は実は別なんですよ、別なんです。でこれは今の普通のマインドフルネス講座では出てきません。普通 の, あのマインドフルネスの記事の中には出てきません。これは読売新聞のまとめ出てこないです。読売新聞が言ってたのは、怒っていることに気づきなさいとかね、雑念を持っていることに気づきなさいっていうだけで、ね、で一番大事なのは、皆さん方ヨガ、ね、関係者たくさんいらっしゃると思いますけども、これはまあ普段の私なんですよ。普段ね、いろんなものに出会って怒ったり、ね、欲しがったりいろいろしているそういう普通の私ね。でそれとそういうことに気づいている私ね、このこれとこれとが全然違う私、ここが鍵です。いいですか。で、これが全然違う、私なんだっていうことをはっきり言わないから、怒ってることに、気づきなさいって言われても、まあ最初はここから気づいてたんだけども、そのうちにこっちの方がもちろん強いから、こっちから気づいて、いくら自分が怒ってることに。ここから気づいても何も奇跡が起こらない。なぜ奇跡っていうのはここにしかないから、なぜここはこのぐじゃぐじゃの、映画の世界と、まあ普通私呼んでるんだけども、それの外にあるからですか。はい、そして般若心経の観自在菩薩の観自在、見ることが自由自在にできるというのはどういうことなのって言ったらは、この観自在菩薩はどこにいるかというと、実はここにいるんですよ。だから般若心経というのはどこの何を言ってるかというと、ここから見た世界の風景を述べているのが般若心経です。これ本当です。でね、いいですか。そしてここから見た世界の風景が、なぜかというと、ここは観自在菩薩ね、見ることが自由自在な、見ることっていうのはマインドフルネスが自由自在な、サティが自由自在な そういう、ものですね。だからある意味見ることが自由自在だけども、見ることによって自由にもなる、ね、まあどんな言い方をしてもいいけども、そういうもの、つまりマインドフルネスの急所っていうのはただ気づくことではなくて、この今までの自分とそれに気づいている自分が全く違う自分なんだっていうところがポイントです。でその時にこの人、ね、この人はもうあれこれ考えたりはしないんですよ、ね、この人はねもうしょっちゅういろんなことばっかり考えてね。まあ、モンキーマインドってね、あのお猿さんの心ってよく言いますけども、この人、まあ、これはモンキーさんなんですよ、お猿さんなのね。でモンキーさんってどういうことかというと、まあ、一日中いろんなことばっかり考えてる、朝から晩まで、ね、で普通は自分が一日中朝から晩までいろんなことを考えてるってことにも気づかないでいろいろ考えてるわけですね。そしてどうせ苦しいからみんなはこの、何が苦しいって言ったって、まあ大体我々はなんか嫌な人がいるからとかね、嫌な出来事があるからとか、まあ、普通も考えるんだけども、そのうちだんだん見えてくるのはなぜ我々は苦しいのか、誰が皆さんを苦しめてるのか、誰ですか。自分ですね、自分の心ですね。そうじゃないですか。なぜ苦しいんですか。明日の心配が止まらないから、ね、過去の嫌な出来事が何回も何回も蘇ってくるから、それは明日の問題なのか過去の問題なのかではないですよね。そういうふうにもう止まらない自分の心の問題なんですよ。ですからこれものすごい違う点ですよ。ですか、自分を苦しめているのは明日のいろんな、明日起こるかもしれないいろんな出来事だとか、あるいは過去に起こってしまった嫌な出来事だとか、あるいは嫌な人だとかね、そういうものではなくて、明日のことを常に心配してしまう自分の心、過去のことを常に思い出してしまう自分の心、このもう休みなく動き回っている自分の心が自分の苦しみの原因じゃないですか。これはもうね、皆さんヨガやってて、ならわかる。なぜヨガだったらこれが止まる時があるでしょ。止まる時ありますよね。というかこれは止めるためにヨガやってるわけでね。止まった時にどれだけ今まで自分がうるさかったとわかるじゃないですか。工事のとかずっとしてるとまあ慣れてきちゃうけども、道路工事が終わったら途端にシーンとなっちゃって、一体どれだけ静かうるさかったか分かる。そして皆さんがヨガをやって、ね、特にシャワーさんとかやっちゃってね、したいになっちゃってね、その時にストンとこのどうしても止まらなかったところは止まることがあると思います、ね、そしたらもう皆さんはっきりしてますよね。ああ自分を苦しめていたのは他の誰でもないわ、自分を苦しめていたのはここだ、このクレイジーマインドなんだっていう。だからここはもうすでにクレイジーだから。これがもう止まんなくて止まんなくて止まんなくて止まんなくて、明日のことばっかり考えて、昨日のことばっかり考えて、あの人のことばっかり考えて、ね、それで苦しんでって、で最初のうちはもう明日が終わり、過去が終わり、あの人が終わりと思ってたけども、どうもそうじゃなくて、ここが止まらないこと自体が悪いんだよねってことが見えてほしいです。そして今サティっていうものがあって、この止まらない心はいろんな心をわーって起こしてるのを見なさいっていうことなのね。ですか。そしたらあら不思議止まります。なぜ。その時に我々はこの渦の中から出て、こっから見てるからなんですよ。いいですか。 でもこことこことの区別をはっきりしなかったので、だから気づきなさいって言われても、またどうせここから気づくことなすと、気づくことなすと、だから怒ってることに気づいてるんだけど、何にも怒りは止まらないっていうね、あのマインドフルネスをやってる人がそのうちにぶつかる難問ですね。そうじゃない、我々は気づくときにはここへ来ている、でこれはこれはこれの外にあるというになります、ね、で、はい、もうそろそろ結論に行きます、ね、で我々が この場所に立ったときに世界はどういうふうに見えるかというと、光の世界が見えてきます。なぜ、なぜか知らない、なぜか知らない、それは多分世界が光でできてるからです。つまり世界なんていうかな、私らはなんか現実の世界があって、なんか神秘的な体験すると光が見えますけど、そんな話では実はないんですよ。逆なんですよ。そうじゃなくて、この世界というのはもともと光でできてるんだね。もともと光でできてるんだ。だけど皆さんは世界の見てない。どこ見てない。この中に はまり込んじゃってるから、この中にはまり込んじゃって、この旦那さんの顔ばっかり見てるじゃないですか。で奥さんの顔ばっかり見てるじゃないですか。ね、こればっかり見てるわけね。だから世界全体が見えない。だからここにはまり込んじゃってる人にとって光が見えるっていうのは、なんか特殊な神秘体験とかね、なんかものすごい偉い人が時々する経験のように見えるかもしれないけど、実はそうではなくて、そうではなくて、つまりこの人っていうのはどういうこと、こっからもう出てるって話なんですかね。この人っていうのはもうすでに世界をこうやって見てるわけね。世界をね、こうやって見てるわけ。そしてこの世界っていうのは実は光の世界だから、この人は何が見えるかっていうと、世界が全部光だってことが見えます。見えます。だからこの人が見ているのが特殊なものではなくて、この人はただ世界のありようを見てるだけなんですよ。そしてこの世界のありようっていうのは、光でできてるので、で普段の我々はこの自分が作ったうわーっていう中にいるから、何も世界っていうのが見えてなくて、だけどこの人たちはね、言うのよ、私は現実を見てるって嘘をつけっていう、そういう話で、現実なんか見てないんですよこの人たちは。本当の真理はこっちなんだよ。いいですか。だからこの盗作しちゃってるわけ、私たち、この私が現実だなんて思ってるのは単なるあなたが頭で考えてる出来事、本当の予言性、リアリティっていうのはそこから出た時に見える世界ですか。だから瞑想っていうことで何を我々やってるのかっていうと、そんななんか現実から離れた神秘の世界に行くんではなくて、我々は今までの妄想の映画の世界を出てリアリティの世界に戻ってくるっていう、それだけの話です。いいですか。そしてこのリアリティの世界っていうのはどういう世界かっていうと、光の世界で、これはね、もうリアリティに戻った人たちが皆さん大体同じようなことを言われるんですよ。ね、だけども光っていうのは例えばね、禅宗の人たちはね、光ってあんまり好きじゃないんですよね。で座禅してて光が見えたなんていうか、お前も光を見るなって言われて、光なんか見たら地獄へ落ちるぞって、まあ、そこまで脅されるんですよね。まあそれなぜかというと、下手に光なんか見ちゃうと、まあ、非常に執着とか持っちゃうからね。だけどもそうではなくて、実は我々は、この世界を出て自分の思い込みの世界、自分の妄想の世界、自分の映画の世界を出て、ここに立った時に世界っていうのは光でできているんだなって見える。で、そしたらそこは、それはもう神秘体験ではないんですよ。神秘体験ではなくて、科学者が世界の現実を見るように、この人は世界のリアリティを見ているって、ただそれだけのことです。 ですか。だからそこで本当にだから光が見えてすごいぞって話でもないし、光が見えちゃ危ないって話でもないし、光っていうのは世界の現実だよねっていう、それだけのことです、ね、はい。じゃあこのいつもいろんなものにとらわれている人がそこから出てここへどうやって移れるのって話ですね。でこの人は何でしたっけ、モンキーさんでしたよね、お猿さんですね。もうずっと一日中いろんなことを考えてるね。だからこの一日中考えて、一日中ね、考えている、そこから出るにはどうしたらいいね。この一日中考えているってことをストップすればいい。どうやって、それを今やりますそれの最初の手段が体ですね。体をから出る、ごめんなさい、体を感じることによってこの妄想世界から出る。いいですか。一日中は考え事している世界からまずは体に戻ってくる。でそのイメージとしてはね、まあ私はよくあの映画館の例えを使うんですけども、映画館で座席に座っていて、まあ、スクリーンをこうやって見ている、ね、で我々の心はもこの中に入っちゃってる、ね、これがゴジラの世界だったりスターボードの世界だったり、ね、そこでもものすごいいろんなことが起こっているわけですね。うわ怖いとかなんとか言ってる。でも実は我々は、座席に座っている、ね、でだから座席に座っている自分に戻ることによって、この世界を出て出て行った時に、実は我々は現実を生きてるなんて思っていたけども、現実なんか全然生きていなくて妄想の世界に入っていたんだなってことが分かります。ですか。だから瞑想とかなんとかっていうのは現実から離れたらどっか遠いとこ行くんではなくて、今までが妄想だったんですよ。我々は今までが妄想の思い込みの世界にずっと生きてきたわけです。で今こそもう出て本当のリアリティの世界に戻るっていう、それだけです。そこは全然世間のものの見方と違いますね。世間はみんな、私らは映画を生きた、ごめんなさい、現実を生きてます、ね、瞑想なんか言うのはなんか非現実の現実逃避だなんて言うけど違うんですよ。現実逃避ではなくて現実に本当に戻るってことですね。リアリティの、その戻り方の訓練ですね。でそれを、まずはちょっと今休憩とって、簡単なアサナをやって、でそれから、プラナヤマでちょっと体と心を整えてからね、ここいいですか。今皆さんの心がわーってなってたら、ここからここへ出ていくことを今からやります。でこれが、光の中のマインドです。わかりますね。この世界は全て光の世界で、光の中に本当のマインドフネスがあるよね。そしてこれが本当のマインドフネスをやった時に、本当に観点のマインドフネスだったんですね、本当に自由自在に見ることができる。これが観心業の最初の観心財菩薩で、観心財菩薩が見えた世界を観心業は言っている。どういう世界が見えるか、これはちょっともう外れるけども、あの妙役無無、妙心内心無量心、役無量心、生とか死とかそういうものがもうない世界。そういう世界です。はい、じゃあ一旦ね、休憩をとって、ちょっとトイレがねあんまり数が少ないようなので、あのちょっとね、全員行くまで待ってるとちょっと時間かかりすぎるから、ごめんなさい、適当なところでちょっとヨガ始めますから、あの間に合わなくてもちょっと後から入ってきてやってください。はい、じゃあどうぞ、あのまずちょっと休憩取りましょう